ひばりクラブの皆さん、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。この前のアメリカのイランへの攻撃ですね。まあ、それからいろんな世界の動き、それから日本の自民党の、まあ、議席獲得などがですね、次々と起こりまして、明らかに世界が大きく流れていることがわかります。流れているとはどういうことかっていうと、今までにはあまり起こらなかったことが突然起こるわけですね。もちろんウクライナの戦争とかそういうものもそうですし、それから中国の今の政権というか、習近平独裁体制の揺らぎなんかもそうですし、まあ、それの他に、ベネズエラの事件もですね、また、バンス副大統領、アメリカ副大統領のミュンヘンの演説もそうですし、ほとんど僕らには、普通の今までの感覚ではですね、理解できないことが次々と起こっております。で、この前私、ある方とですね、日本の将来とか日本の行く末、日本はどうするべきだっていうことをお話をいたしました。で、まあ、お互いにかなりの知識があってですね、考えていてですね、まあまあ、そこそこなんですけども、それでもですね、今後の日本はどうするべきかと、まあいうことがなかなか煮詰まらないわけです。それはどうしかって言ったら普段考えてないからなんですね。まあやっぱり将来ってのは非常に難しいし、まあ僕ら自身の人生もそうですけど、まあ我々の子供から見ればですね、お父さんもっとしっかり考えてよと、まあこういうことになりますね。ですから、それで、そこでの議論はですね、やっぱりあまりに、まあ、いわゆるオールドメディアと言われるものとかですね、それから現在の東大教授とか、現在の解説者がですね、自分が得になるようにいい加減なことを言うということがもう日本では染みついてるわけですね。もう一つは対アメリカという意味では、アメリカさんの言うことは全部もうそのままはいはいと言って聞くとかですね。いわゆる、親中派というか美中派と最近言っておられるけども、中国にまあ徹底的にごまをすると。まあこれは中国からお金をもらってるのか、それとも中国のハニートラップにかかってんのか分かりませんが、いずれにしてもちょっと正常な日本人の発言とは思えない、行動とは思えないっていう人が結構多いんですね。まあそうしますとやっぱり我々は、そのオールドメディアとか、東大教授とか、国会議員とか、親中派とかいうのにもう囲まれておりますから、もちろん日本の将来みたいな難しいことを考えることはできないってことは、まあほぼ明らかですね。むしろ、それは非常に明らかなことであると、まあ、いうふうなことも言えるんじゃないかというふうに思うんですね。まあ、そういう意味ではですね、やっぱり基礎をしっかりしてやり直す必要があるんじゃないかと思うんですよ。やっぱり自分の知識が足りないとか、自分の整理が足りないということをですね、やはり正直に理解すると、まあ、いうことがやっぱり大事だと思うんですね。ですから、ちょっとまどろっこしいかもしれませんし、まあ今まで長くひばりクラブとか落語会見ていただいた方にとってはですね、全然レベルが下がったじゃないかというふうにお思いの方もおられると思うんですが、私はですね、この際、やはりもう一回基礎を日本人同士でですね、これはこうだと、まあいうことをきちっとしといてですね、そして今までなんでそういう誤解をしてるかということの、まあメディアの発言とかですね、それから、まあ、先生方の発言だとか、そういうこと、それから世界の変な流れもありましたんで、それも合わせてですね、穏やかに、私それを目指しますから、穏やかにですね、それでも事実通り、遠慮することなく、ちゃんとお話をしたいと思っております。今日がその第1回目でありますが、石油はすぐにはなくならない、ということを、これ当たり前とは思うんですが、やはり、石油が我々短い間に枯渇すると思っておられる人多くて、また議論するときですね、日本人同士で議論するときに、石油がまあすぐなくなるという前提で、ここが一番問題なんですね。今度のシリーズは私のこのやろうと思う基礎からしっかりやり直すという目的はですね、お互いにやっぱり日本人同士で話すときに、あまりに当たり前のことで認識が違うとですね、やっぱり実らないんですよ。いちいちそれを議論しているうちに時間が過ぎちゃいますからね。まあそういうことで、もう議論の余地がないもの、それで日本人が間違ってるもの。議論の余地がないのに、間違ってるのでそこでごちゃごちゃしちゃうものですね。まあ、それを一旦この 基礎からしっかりやり直すというシリーズで統一してですね、そしてから難しいイランはこれからどうなるかとかね、まあそういう非常に難しい問題に取り組みたいとこう思っております。まあ科学の分野ではですね、私はまあ理科系ですので、特に物理系、まあ物理生物あたりが僕の本当の専門なもんですから、まあそこら辺はまあしっかりした理屈でいけるんですけども、やっぱり経済とかそれから国際政治こういったものはですね、やはり一歩引いてまあ今までも考えております。そして教えも受けておりますが、まあそういう立場でですね、もう一つ前進したいとこう思っております。石油はすぐにはなくならないというのは、科学の面と、それから現実の世界の流れの面の二つで考えることができます。科学の面だけで言いますとですね、科学なんてわかんないよと思ってる人もおられるので、話が混乱するんですね。このシリーズの目的は、日本人ができれば全部、事実は同じ事実で認識していると。まあ、意見はもちろん人によってありますからね。それはいいんですけど、まあ、事実において日本人があまり違ったことを言わないと。そうしないと議論が和をもって尊しとなすと。聖徳太子の言われる通りやろうと思ってもですね、まあ、事実認識が違うと、やっぱりなかなか和っていうのは取れません。早速この、石油はすぐになくなるのかということについてお話をいたしますと、これまず最初に科学の見方からですね。まあ石油っていうのは大昔の生物の死骸なんで、いろいろ説がありますけども、それがほとんどの科学の意見なんで、そういうふうにしたいと思います。それから石油、石炭、天然ガスというのはほとんど同じなんですね。全部ほとんどが生物の死骸で、大昔で、全部エネルギー源としては炭素です。炭素。エネルギーというのは実は石油がエネルギーだったのは科学的には言い方が間違ってるんですね。エネルギーというのはポテンシャルエネルギーと運動エネルギーの二つしかないんですけど、もう一般的に石油エネルギーって言ってますのでね。それはごくごく専門の方は私が石油とかそういうのエネルギーというのを勘弁してもらいたいと思うんですね。これ非常に難しい問題なんですね。専門用語を厳密に使うとみんなが誤解するという問題はどうするかという問題で、まあ、この場合、だいちいちそういう場合は専門用語と本当のエネルギーってのは、その今言った運動エネルギーとポジションエネルギーの2つしかないわけですから、本当は石油エネルギーしちゃいけないんですけども、まあエネルギーと言っておりますから、そういう言い方を使いますね。で、ほとんど石油っていうのもですね、石油とか天然ガスとかいうものの成因というかできた理由はですね、生物じゃないという考えもあるんです。だけどもそれは量としては少ないんですね。まあすごく膨大だっていう人もいますけど、そういう人は少ないんですね。ですからまあ今のところ一応日本人の考えを統一するっていう考えでこのシリーズをやるとしたらですね、石油は大昔の生物の死骸であって、エネルギーではないけど一応エネルギーと言って、それは炭素が燃えるまあほとんどの場合、炭素が燃える時の燃焼熱を利用するのを、まあ石油などっていうか石油とか言うってことですね。ですから石油の時にいちいち、石油系燃料とか、燃料って言っても燃料じゃない場合もありますし、エネルギーって言ってもエネルギーじゃないので難しいんですけど、まあ石油と言ったらここでは石油、天然ガス、石炭、石油、石炭、天然ガスを言うというふうに考えてください。ほとんど用途としても似たような用途に使えるわけですね。それでこの誤解の基本は NHK が1972年に石油はあと30年といったことによっております。で、これは完全に間違ってたことはもう事実として1972年から30年後っていうのは2002年ですから、まだ石油は十分にあるので、まあ、そういう意味ではもう NHK が言った放送と事実とは全く違うということがこれ事実としてわかってるってことですね。ただ NHK は今訂正しておりません。私は訂正を求めております。やっぱり責任ある大人っていうのはですね、自分が間違ったことがあれば、間違ったことを後で謝ってその根拠を訂正すると。それでその時にまた正しいものが分かっていれば正しいことを言うっていうのが大人ですね。これは報道機関であるにしてもですね、それから学校の先生であるにしても、普通の日本人でも、全員が同じことが要求されると思います。 人間は間違うことがあります。しかし間違ったものは本人が間違った本人がやっぱり訂正しないといけません。 NHK はこれに対して僕の記憶では2010年にだから1972年から約40年ぐらい経った2010年に朝のニュースを私が聞いておりましたら石油はあと40年というふうに別の放送をしておりました。しかし同じ人が違うことを2回言ったときは前に言ったことが間違っているということを言わなきゃいけませんが、その時 NHK の僕の見た7時のニュースのアナウンサーは前に我々が NHK が間違ったということを言いませんでした。それから40年っていうのも今では間違っていると考えられますが、まあ2010年にあと40年と言ったっていうことは2050年までは修正しないと思いますので、まあ、そういう非常に誠意がない、まあ、盗っ人みたいな団体が NHK なんで、それは仕方がないと思います。私が NHK のことを盗っ人っていうのは、そう、こういうことを訂正しないのは、僕に言わせれば盗っ人なんですよ。言ってみればですね。それで、どのくらい石油があとあるかというのは、科学的には、今科学的なことを最初にお話しますが、科学的にはですね、まあ、今すぐ使える石油っていうのと、それからまあまあ、探査してあると思われるもの。これは、石油石炭天然ガスがほぼ地下にあります。で、地下にあってもですね、深さが随分ありまして、表面にある石油石炭天然ガスと、それから深いところですね。まあ、温泉なんかと一緒なんですけども、地球の中ではだいたいこう1年に 0.1 センチぐらい潜るんですね。こう、だんだん重さがあって、その上にこう火山のまた、土が増えたり、またずっとこう移動したりしますので、だんだんこう下に沈んでいくんですね。ですから、まあ大体何億年とかいうような桁で話をするときには、大体1000メートルとかね、3000メートルとかいうとこまで降りるんですね。ですからまあ例えば、我々がわかりやすいといえば、温泉を掘ろうっつったら1000メートルとか、そのくらい掘ると、そこにお湯の層が見つかると。ということになりますね。そしてそれが温泉になるということになりますので。で、まあ大体今は、掘削技術が進みまして、昔はまあ、地表の表面のものしか取れなかったんですけども、まあ1970年ぐらいから探査技術が進んで、まあ2000年には試掘に成功して、まあ、2009年から商業生産に入っている深いところの石油石炭天然ガスですね。これも入れて今計算するんですけど、大体推定で4000年ですね。ですからまあ、石油がどのいつなくなりますかって言ったら、すぐ使える石油は100年分ぐらい。100年分ぐらい。すぐ使える。それからまあ、どのくらい我々人類が使えますか今の大体値段ですね。今の大体値段で使えますかって言ったら4000年ぐらい。という2つの答えをするのが科学的には現在正しいと思います。で、石油は石油とか天然ガスとか、ね、非常に危ないんですよね。そこら辺に置いといたら、こう、火がついたり爆発したりするもんですから、だから寿命は、寿命という言い方はですね、普通の人は寿命ったらそれしかないとか思うんですけども、それで終わりだと思うんですけども、燃料系で寿命と言ったらですね、資源で寿命って言ったらですね、まあ、安全に保管できるものっていう意味がちょっとあるんですよ。ですから、あんまりこれから1000年後に使うものなんていうのはですね、一応寿命に入れてないっていう問題がありまして、それを使ってごまかしたのが NHK なんですね。で、そういうことで一応理解してください。これが、それから全く理論的に計算しますと、これ理論的な計算できるんですけどね、地球が生まれて46年、生物が生まれてどう、死骸がどういうふうに入って、地殻がどういうふうに動いてと、いうようなことをずっと科学的に計算しますと、石油はどのくらいあるかっていうと、ちょっとこれはもう桁が違いまして、皆さん全然頭に入んないと思いますが、例えば1000万年とか、そういうことになります。しかしそれは全くの計算で、地質学が間違ってれば間違った答えに出ますので、まあ、一応普通の人は、あと4000年と思っておくのが正しいと思います。それからもう一つはですね、そういう科学的に考えない。世界にももうそういう科学者もいっぱいいますので、そういう科学者とか、それから燃料関係の技術者とか、燃料関係の経営者とか、そういう人はいつ亡くなるかってすごい問題なわけですね。 まあ、石油が NHK の言うように1972年に、あと30年で石油がなくなるっていうと、大手の石油会社エクソンとかね、モービルとかスタンダードオイルとかいっぱいありますから、まあそういった石油会社は直ちにもう会社を畳まなきゃいけないぐらいの30年っつったらね、そういう年齢なんで、やっぱりすごく強い関心があるんです。それでその人たちはどういう計画を立ててやってるかっていう、外側から見るっていう手がありますね。それで見ますとね、1970年石油があと30年でなくなるっていうから現在まで CO2 を出すと、石油、石炭、天然ガスは CO2 が出ますから温暖化問題っていうのがあるんですけども、温暖化問題がこれだけ、厳しく言われて、もうみんなでものすごい税金を使い、ものすごく技術も発達して、なんとか石油、石炭、天然ガスを使わないようにしようと、まあ原子力もやってますね、というふうにやってますが、一度、まあ、ネットなんか見れる人はですね、石油、石炭、天然ガスの、ここ50年でもいいし、60年でもいいんです。このくらいの時間をとって、世界の人がどういうふうに使ってるかという比率を見ますとね、ちょっと日本政府の言い方とか、東大教授の言ってることを信じてる人は、びっくりされると思います。世界全体ではほとんど同じペースでずーっと使ってます。減りもしないし、増えもしないし、本当に同じペースでずーっとどんどんどんどん増えてます。もしも世界全体で本当に石油資源がなくなるとか、本当に CO2 による温暖化が大変なことだと言うんであればですね、それは合意できなくてもですね、みんなが少しずつ抑えますから、こういうふうにこうだんだんこう増えるのが少なくなってくるというか、頭打ちになってくるってね、そういうふうになっていくか、ひどい時は減っていくかということになります。しかし、実際はそうでありません。これは我々今、インターネットっていうか YouTube なんかで十分にすぐですね、傾向が見れますので、まあ、ここにそれを示そうかと思ったんですけど、まあ、グラフを示すと相当場所が必要なんで、まあ、それは、このひばりクラブを見てる方がですね、もし必要であれば、この同じペースで人類は石油、石炭、天然ガスを使う量が増えている。なんだか太陽光発電とか原子力とかいっぱい増えてるように思いますけど、それは本当にこのくらいですね。全体がこう増えてるのの、このくらいは増えてるんですけど、全体のまあ 5% くらいはそういうものが入ってきてるというだけなんで、そっちの方はですね、僕みたいな科学者が言うんではなくて、世界全体の燃料関係の方、政府の人もですね、石油、石炭、天然ガスは早い時期になくなるというものではないと。まあいうふうに考えてるっていうことを納得されると思います。もちろん世界の政治的な動きとか経済的な動きはそういうものとリンクしておりますから、ぜひこの際ですね、世界の一次燃料というか一次エネルギーの使用量っていうのはほとんどが石油系の、石油系っていうのは石油、石炭、天然ガスで、それで同じように進んでると。決してその頭打ちになってるわけじゃないし、まさかあと30年たらぐっと減ってきますからね。まあそういうふうになってないという二つの点で、まあ今日のこのひばりクラブでですね、完全に一応納得しておいてほしいというのが僕の希望ですね。それはどうしてかって言ったら、我々日本人が子供のためにも、日本の将来を考えるためにも、まあ、エネルギーを持つ、正しくね、理解しとくと。NHK がこう言ったからこうだということないように、一つこの際したいというふうに思うのを第一回にいたしました。